2番、5階の窓からです。日本が敗北したあの8月15日から80年、日本人だけで300万人、アジア全域では2000万人もの犠牲者を出した大戦争に、一体なぜ日本が踏み切ったのか。貧乏国日本と世界最強の米国との国力差は絶対的でした。そこを生産力は日本500万トン、米国1億トン、自動車船舶はさらに差が大きく、石油は天文学的開きがありました。日本が勝てるわけがありません。当時日本には総力戦研究所という組織がありました。昭和15年10月に設立された総理大臣直属の機関で、管理、軍人、民間企業のエリート35名が集められました。彼らは日米戦の機上演習を行って、16年8月に首相官邸で、近衛首相、東条陸軍大臣の前で報告しました。結論は、日本必敗でした。仮に開戦したら、初戦は勝利が見込まれるが、長期戦は必至であり、その負担に日本の国力は耐えられない。末期にはソ連も参戦し、敗北は不可避となると。これは原子爆弾の投下以外は、実際の戦局と一致していました。さすがです。当時も日本には優れた人材集団が確かに存在したのです。しかし、この実務感覚に根ざした分析は、議論の対象にすらならず、機上演習が危惧した破滅へと日本は突き進みました。明治以来の満州、中国の利権、軍需景気の拡大、戦死した多数の兵士への通席、時代の空気は圧倒的であり、それを醸成し利用したのが軍部と政府でした。リーダーの役割とは何でしょうか？私は生涯を地方自治に生きて、微力ながら東京富裕論やふるさと納税論と戦ってきました。今日本は膨大な赤字国債で身動きが取れなくなっています。時代の空気は空恐ろしい。これに迎合して目先の人気取りに走ってはならない。合理的な政策を提示して住民の判断を仰ぐ。これこそ区長の職責と改めて自戒しています。練馬区長、前川昭夫。2番、5階の窓からでした。